皆さんこんばんは、マロンです。マロンの夜カフェ始めました。今日はボリューム8です。なんかいきなり春の陽気というか、すっかり初夏の陽気になっちゃってますけど、ね、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。なんか初夏の陽気って天気予報ではまるで5月ですって言ってますけど、まだね3月だし桜咲いてないしっていうね、なんかちょっと戸惑うような季節なんですけど、朝と晩はまだ寒いですしね、ちょっと体調管理がね大変な季節ですね。あとそう、花粉症も結構すごいですよね、今ピークなんじゃないかと思うんですけど、まあそういうちょっと人ごとのような言い方をするとあれなんですけど、まだね私花粉症は今のところ発症してなくて、でだいたいその飛び始めた頃にちょっとムズムズってしたり、勝手に鼻水がずっと垂れてたりとかして、これは今年こそ発症したんじゃないかと思うと、そのまま引いていくっていうところで、なんかねなんとかそのギリギリラインをキープしてるとこなんですけど、もう大変そうな方を見ると本当お気の毒だなと思ったりするんですけど、ああいう花粉症とか、まあ、アレルギーとかも、まあ、ちっちゃい頃にの何ですかね、免疫力っていうか雑菌に強いとならないのかしらとかね、私なんか実家が井戸水だった時もあるんで、それで意外と丈夫なのかななんて思ったりしたんですけど、ところがうちの家族は、うちの母親とかも結構鼻炎ひどいし、弟も花粉症だったりして、あんまりその説は関係ないみたいなんですけど、なんかちょうどこの間前にその風邪をひいた時にお医者さんに行きまして、シーズンがシーズンでちょっと花粉の時と重なってたんで、これもしかして花粉も入ってるんですかねみたいな話してたら、そこがアレルギーに強いお医者さんで、じゃあちょっと遺伝子検査やってみるって言われて、家族からの遺伝子をもらってるタイプかもらってないタイプかっていうのを調べられるみたいなんですね。でそれによって対処法が違ってくるっていうんで、じゃあちょっとやってみてくださいって言って検査したら、私はねもらってなかったんですね。なので母親とか鼻炎でも私大丈夫なのかしらなんて思ったりして、まあ最近はもういろんな検査できますよね。どんな食品が合ってるのかとかも、まあ例えば焼肉屋さん行くとパワー出るんだよっていう人もいるんですけど、私ねもうなんかどうも焼肉じゃないような気がしてるんですけどね、すごい大好きなんですけど、なんか次の日ちょっと胃にもたれたりする時もあって、だから何を食べると一番私の活力になるんだろうとか、そういうのすごいね今度ちょっとね調べてみようかななんてちょっと興味を持ってますが、皆さんはいかがでしょうか。はい、ところで前にお話をしてました、私のジャズピアノを習ってて、春に発表会があるんですけどって前話してたと思うんですが、この間ついに終わりましてですね、まあ一言で感想を言うとしたらですね、もうやりきったって感じですかね。もう全くパーフェクトじゃなかったんですけど、でもやっぱり発表会に自分でエントリーしないと絶対練習しないと思うという読みはそのまま当たっていて、結構練習はしたんですよね。最初譜面見て練習してたんですけど、だんだん譜面見ないでももうコードが左手に記憶されて弾けるようになって、で弾き語りをしてみたらって先生にアドバイスいただいたんで、まあ歌もじゃあ歌おうってことにして、で歌詞も最初は一生懸命見ながら歌ってたんですけど、それもだんだん頭に入ってきて、 ではさあとはアドリブだよっていうところまでは来たんですけど、まあね、そこがやっぱ難しいですよね。アドリブって言ってもなんか好き勝手にやればいいってことじゃなくて、まあアドリブのパターンの例みたいなのをいくつか教わって練習したものをちょっと組み込んでみたりとか、まあちょっと自分で浮かんだ、まあそれはまあちょっと作曲に近いものになるかもしれないけど、なんかちょっと浮かんだフレーズをピロってこう挟み込んでみたりとかして練習するんですけど、まあそうですね、まだ、まあ、やってみてつくづく思ったのは、やっぱりこのジャズってその自由に弾いているようで、まあ本当に自由になるにはなんていうんですかね、いろんなそのフレーズをたくさんこう知り尽くして、でたくさんたくさんこう引き出しを作って、できっとその中でも自分のお気に入りみたいなものができてきて、じゃあ今日はどの引き出し開けちゃおうかなとか、そういう余裕の中からオリジナリティみたいなものが出てくるんですよね。そうだな、なんか歌に近いかもしれないですね。歌もやっぱり昔はこんな歌い方したいとか、こんなちょっと枯れた感じの声出したいとか、なんでこんなパワフルなんだろうとか、こんなに声が明るいんだろうとか、テクニックだけじゃなくてもいろんなこう表情とかもとにかく憧れて真似して一生懸命歌うんですよね。でやってみるんだけど、後半になってくるとなんかそれ私が歌ってるんだけど私っぽくないなみたいなところにこう一度そういう壁にぶち当たってきてですね、でそっからまあ私に似合うものをが残っていくっていうか、私はそういう感じだったんですけど、まあそのピアノとなるとそのいろんなフレーズをまだこうその歌の時のようにいろいろ試してもないうちに発表会になるっていうか、だから要するにちっとも自由にアドリブなんかできるとこまで行ってなくて、まず知ってるアドリブをそれなりに当てはめてみたりとか、ちょっとこうリズムのタイミング変えてみたりとかね、そういうところで変化をつけてみたりとか、それをそのコード弾きながら歌いながらフレーズするっていうだけでもういっぱいいっぱいで、まあそれでもとりあえず止まらずに弾けたからいっかっていうところで発表会は終わったんですけど、まあね、そんな急にねできるわけないんですよね。なんで実際その新宿のピットインのスペースで発表会やったんですけど、ドラムの方とベースの方はプロのミュージシャンの方で、で、まあ、リハーサルもやったんですけど、まあ、ジャズのセッションって、まあ、自由にアドリブをこうみんなで回しているようでそうではなくて、まずテーマっていうまあ、メロディーがありますよね。それをまず一回しやったら、それを元にもう一回しはそのアドリブでピアノで弾くわけですよ。そうすると、まあ、次例えばベースの方にどうぞってなるとベースの方がソロでその一回し分やって、でその後に次ドラムソロになるんですけど、それが、ドラムソロの場合は最初にピアノが4小節ちょっとアドリブしたら、その後半の4小節をドラムがソロして、また4小節ピアノが弾いて、また4小節ドラムみたいなのでその、テーマが終わるんですね。ちょっとその口で説明すると難しいんですけど、あとそうそれぞれのソロが終わった時にお客さんたちはパチパチパチパチって拍手とか、昔のジャズセッションのアルバムとかライブバージョンだと入ってたりしますよね。そういうのもちゃんとお互いこう拍手し合うっていうところもあってですね、まあその自分が微妙にいけてないソロだったかもしれないんだけど、拍手いただいちゃったりするとなんかね申し訳ない感じにもなったりしたんですけど、それでもう一回 元のテーマのメロディーに戻ったり、そのまままたアドリブしたりってして終わっていくっていうのが、まあ、基本形っていうことで、まあ、発表会の時はそういう景色で発表してる人がほとんど で私もそういう形でやったんですけど、だからまあテーマのところを歌で歌って、で二回し目にアドリブやってってなったんですけど、いやもう緊張するだろうとは思ってたんですけど、もうその歌ってる私はいつものように歌うんですけど、指先が思いのほか、なんていうんですかね、力が入ってしまって、やっぱ緊張すると力が入ってこわばるっていうんですかね。例えば私デイバイデイっていう曲を弾いたんですけど、でスイングのリズムだったんですよ。チーチッチチーチッチってちょっとこう跳ねてるようなリズムで、でメロディーと歌でメロディー歌ってる合間にダーレリダーダーってやりたいのに、やっぱり指がプルプルしてるからタタタタタみたいなちょっとわかります、このぶっきらぼうな全く音楽になってないようなフレーズになってしまって、それにこう歌ってる自分がびっくりするみたいな、今日私伴奏下手くそな人に当たっちゃったなっていうような気持ちになって、でもその人のテンションに引きずり下ろされないように歌ってるっていうおかしな感じになって、なんていうかもう分裂症になっちゃってるような状態で、ちょっと歌でもアドリブを歌ったりするところをやったんですけど、その時にまたコードをね、絶対そこ一回も間違えなかったはずなのにっていうところでボヨンって変なとこ押さえちゃったりとかして、そしたらえってなって、自分で頭の中で鳴ってるコードと実際聞こえてくるコードが違うっていうことに瞬間えって思うんだけど、またそれも歌ってる側の私としてはちょっと違うんだけどもしっかりしてよって思いながら、確かこんな感じだったと思って、自分の中で一生懸命ピアノの人をフォローするようにね、ちゃんと歌ったりね、なんかそういう感じでしたね。でなんかちょっとそんなに自分の中で忙しく歌ってる私と弾いてる私がこうテンパってる私とテンパってない私が一緒に出てくる余裕があるんだったら、だったら緊張しなくて弾けるんじゃないのって思うんですけどね、そうはいかなかったんですね。なんかこんなこと起きるんだっていう経験だけでも私ちょっと意味があったかなと思いましたけど、なんですかね、やっぱりちゃんと練習を積み重ねないと弾けないって、プレイできないってことですかね。いやもうでも本当にそういうことを思い知らされたっていう意味ですごく発表会出てよかったなと思って、で一生懸命練習すれば覚えちゃえるんだなっていう、できっとこの覚えてしまったってなんかもうアドリブじゃないじゃんそれっていうところぐらいまで覚えちゃったりするんですけど、それぐらいになったことをいっぱいこれから増やしていけば、それがいつの日かアドリブに変化していくんだろうなっていう、ぼんやりとしたすごい果てしない目標が見えましたけどねなんで当面は次の曲をまたちゃんとどっかでセッションに参加してね、弾かしてもらうっていうことをずっと繰り返していくといいんじゃないかなっていうことを思った発表会でした。はいねひょっとしたら YouTube にアップされるのかもしれないんですけど、なかなか見てすごいでしょって言えるものでもないんですけど、まあ出さないでくださいっていうことは言わないようにしますんで、もしアップされてたら一応こっそりは小さくはご報告しますんで、まあ、ご興味があったら他の方もねすごく素晴らしい瀬戸さんの演奏がたくさん聴けると思うので、またその際にはご報告しようと思います。はい、はい、では今日はちょうどここで霧がいいので、この辺で 終わりにしたいと思います。まあ、桜の開花ももうすぐで楽しみでもあり、花粉症の方ちょっと大変でもあれっていう微妙な季節ですけどね。でも皆様にとっていろいろ楽しいことが起きますようにお祈りしてます。はい、ではまたお会いできる日を楽しみにしてます。それではおやすみなさい。いなくていい今は